ち戦闘態勢 .com。 誰が聞くのか知らないけれど誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする国の遠吠えポッドキャスト銭湯大成 .com。 お相手はあなたの町のビデオ屋さん私内野とサンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシノリオライター市村、
よろしくお願いします。お疲れ様です。
お疲れ様です。
あ、まあ、
そろあったかくなってきて、でもこ今4月下旬ですけど、
はい、
4月の下旬、うん、頭ってさ寒かったじゃん、
うん、そうね、まだストーブつけてたりしたから、
で、もう暑い日があるじゃん、うんうん、すごいよね、うん、寒いと暑いが一月の間に両方来るっていう、うんうんうん、あ、途中は暑かったなみたいな、
もう春がなくなってきたんですね。
春はなくなったね、なんか桜もなんかこちゃこちゃと見えなかったなみたいな感じ、うんうん、あるし、うん、あの近藤君見に行っていただいてみたいな、
あれじゃん、あ、いいね、ね、もう盛り上がって、あ、だってみんな見た、みんな見たでしょ。
うっちゃん見てない、
いや私行きましたよ。
あ、見た、見た、
もう私行きましたよ、あの、あの、うん、イーノ監督のあれでしょ、名作帰らざる君へ、
ね、あれ何にも俺言ってこないから
、うちの池袋シネマロさ、
うちのは仕方かなと思って、
うん、でなんかどうの反響、ほら結構あれしても大ヒット、
あ、まあヒットしたみたいで、よかったね、
よかったよ。
うん、こんちゃん、2回行ったの？
いや、あ、今回の1週間上映では1回だけど、ほら、
俺1回であんなにサインもらったの？
あ、そうそう、みんなほら、あの、お迎えがあるから、お迎えでね、みんな
くれ
るから
、それでサインもらったの、
う
ん、
そうそうそう、
あ、なるほど、
そう、もうサイン先にもうしてくれてるチラシで、
そうなんだ、うん、いつ見に行ったの？初日？
ね、最終日、金曜日。
あ、じゃあ陣太郎とかいたろ？
みたいね、うん、あの、ちょっとつぶやきで知ったけども、ちょっと、うん、分かんなかったわ、うん、ただもうすごいいっぱい、
最終日いっぱいだった、
ね、そういっぱいだった、ほぼいっぱい、
あ、それはいいですね、
うんうんうん、
じゃあどうでした、まあ、あの、
いや、
うんうん、その
何が、
いや、
帰れざる者、帰れざる君へ、
はい、
はい、
どうでした、う
ん、あ、感想
言ってた、
初めて見ましたけど、
はい、
いや、いいね、
お前もうなんか目が嘘
いや、いいね、いや、控えめに言って最高だって。
いや、うちの君、
いや、正直ね、正直ね、
俺がシナリオ書いてるんだと思って言って、うん、俺は、
ね、正直ね、俺はね、うん、もう前の日寝てなかったんですよ、うん、本当に、
あ、まあね、
いろいろあって、
はい、
ああ、これもう絶対寝るわと思って、うん、まあ寝に行こうと思ってた。
いいね、いい感じ
だったんですけど、あの、もう本当ごめんねと思いながら。
寝ちゃうよ
っていう立場で言ったんですよ。
寝るとしようだし、
うんうん、寝るってなかなか難しいですよ、無性がだ
からね、全然寝れなかった、ね、え、全然眠くなんなくって、最後までね、起きてた
最高の方
が素晴らしかったね、うん、
まあ、もう最高だったのを前提としてね、うん、あの、言うと、
はい、どうぞ、
俺好みだよ、好みだから、うん、好みとしては最初にこう割と、主人公の探偵が割とこう軽いライトな感じで、
はいはい、
あのやってるのの、あのテイストでずっと言ってほしかったなっていうのはある。
あ、
うん、まあ、それは次回作の俺が主役でやるけど、
まあ、俺
が
主役で
やるから、まあ、それは俺のために取っといたのかな、そのテイストはと思って、ね、
あれほら、あの、うちのと俺の探偵もののための練習だから、
うん、そうそうそうそう、だからね、あとはね、すごく良かったっす、
うん
うん、
あ、そうです、
良かったですよ、
うん、
いや、もう確かにもう、あのね、うん、70人近くの役者をストーリーにはめ込む脚本の力もそうだけど、あれを取り上げるってさ、最後までやり遂げるっていうね、いいののね、やっぱ努力っていうのはもうリスペクトだね、はっきり言って、あんなの一人、ほとんど一人でしょ、あれ、
まあ、ほとんど、まあ、あのスタッフの木村さんってことは一人いたけど、
まあまあまあ二人でしょ、
まあ、要するに二人だな、
うん、あれはちょっと俺はできないなと思ったね、
まあ、それできない、
うん、
なかなかできないよ、
うん、
やろうって言ったって、うん、
なんか その後なんか反響とか、
いや俺には何
なんだ、そう
そうそう、俺はもう
なんか行った時あれでしょ、水曜日の日行った時になんか、ああ石村さんみたいな、
あなんか来たけど、うん、俺もだからそれもお客さんに向いてほしいから、俺が行ってどうもどうもどうもってやってて、お客さんに向い、俺役者さんとかいいのも、うんうん、お客さんの方に向いて感想言っても、うん、もうその時間1秒ともったいないから、うんうん、ペッて言ってパッと帰る感じ、
あそう、は
い、俺はね、うん、あの そんな感じで、うん、だ どのぐらい入ったかっていうのも後で全部、
う
ん、
あそう、
うん、聞いて、うんう
ん、どうなんですか、まだ全然言えないだろうけど、うん、あの次の展開とか、う
ん、なんかこれは何にも俺にはない、俺には何も連絡が来てないだから密かにどっかでやっとくかもしれないけど、うん、俺には連絡全然何にも、だから上映してるからも上映した後も何もない、うん、もう何もないんですよ、うん、これ、うん、理由がありまして、
うん、
なんかね、俺一回だけチラシ配りの後に、うんうん、あのまあ、上映する前に行ったのね、うん、いいの、うん、焼肉行こうやみたいな、うん、お金ありませんみたいな話、うん、サイゼリアで、サイゼリアか、うん、サイゼリア行ったんですよ、うん、置いたらもうあの入ったらさ、うん、3組ぐらい、うん、俺たちの年代よると、うん、若い女の子の組み合わせが3組ぐらい、うんうん、いるのよね、うん、でも父の日かなみたいなさ、
うんうんうん、
ね、うん、どう見てもするやな感じのあれがいて、こ、うんうん、れでものすごい混んでて、あのサイゼリアってさ、
うん、
あのロボットが運ぶじゃん、ね、猫の
ね、
猫のロボットが運ぶ でいいのもさ、ガタイでかいから、うんうん、こうやってこうあの通路の方に椅子出したんだよ、
うんうんうん、
おいならさ、猫が通れねえからさ、にゃんにゃん鳴くわけですよ、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんみたいな、うんうんうん、であの店員の人が飛んできてさ、うん、その肘引いてこうやって、それやるんだったらさ、そのまま持ってって配っちゃえばいいじゃん、
うん、
で、いいのどかしてまたにゃんにゃんにしてまま、何をやってんのかなと、うん、おいなら今度いいのの味気づいてなかったと思うけどさ、うん、後ろでさ、うん、なんかこう気功みたいなことをやり始めたおじいちゃんがいたわけよ、さっさっとこうやってやって、うん、
通路で
ね、うんうん、いや、いいの気づいてなかったんだもん、うんうん、なんか外側に向かってやってるから多分悪魔と戦ったんだと思いますけど、
うんうんうん、
いやこれすごい状況だなと思ったら、うんうん、石村さん、あなたみんなに嫌われてますよみたいな
唐突
なんで
だよ、うん、いやだからあれでしょ、なんかこう俺があのスペースとかさ、
うん、
一回やりませんかってやった時に、うん、なんかネタバレしそうになったみたいなことペラペラ言っちゃったから、
うんうんうん、
あなたみんなに嫌われてるんですよみたいな感じになって、何だろう、これ何の地獄かなと思って、うん、仏教でいうとどこの地獄なのかなみたいな状況で、なんかめんどくせえなみたいな感じ で、
うんうん、
でじゃあねって言って、多分あの、まあ、嫌われてるんだったらじゃあ俺もあのその渦の中にはどういうことやめとこうみたいな気持ちになっちゃったから、ひっそりとね、
うん、
ひっそりと見守ったんですよ、
うん、
そしたらこの兄様で完全にはぶられてるなみたいな感じで今、
うんうんうん、
あのまあこの先多分あの俺 あの仕事は削除される、どんどんあのクレジットから消えていくと思いますここでだけ
そんな
こと
は
ないし、ね、覚えていただけると、
はい、でも脚本家ってそんなもんでいいんですよ、
そうそんなもんでいいんだと思う、だからお前あのロイヤリティが発生するんだったらロイヤリティは来るよと、うん、金来るやと、
うんうんうん、
そんなもんでいい、だってさ、うん、ゴジラの映画見に行ってさ、
うんうん
ね、脚本家なんて気にしないじゃん、
うんう
ん、
一番大事だけどね、一番大事なんだけど、
あ、まあ、仕事に対しての、 あの責任はあるけど、うん、ゴジラの映画見に行って、
うん、
やっぱ見たいのはゴジラだから、
うん、
だからあの舞台の上に立つ人も、うん、一応言っておいたのいいのも、石村さん舞台挨拶しませんかっつって、うん、そうすると人数制限があって、うん、俺立つと別の人立てないじゃん、
う
ん
う
ん
う
ん、
ああそうなんだ、うん、
お客さん見たくないじゃん別に、うん、脚本家なんて、うん、絶対にそれは、
うん、
あれだったらやっぱり今映画に出てきた人みたいだからさ、
うん、
どうぞっつって、うん、それはもう本当にあの、うん、店もあるし、う
ん、それはいいんすよ、
う
ん、
そう、
ね、
うん、でもまあお客さんが面白がってくれたみたいなんで、
ね、
まあ、うん、よかったなと、
うん、あんまりね脚本家が表に出て三谷幸喜みたいにさ、
まあまあまあこれからの伏線は張らなくていい
です、そうか、
いや俺も表に出たいんだけど、なんか自分語りとかしたいじゃん、うん、こういう面白い人間でございますよ、うん、でも、うん、やっぱりああなってくると、ね、ああなってくるとやっぱり役者さん前に出た方が、うんうん、お客さんも喜ぶかな、うん、みたいな感じにはなりますよね、うんうん、でもあのほらやっぱりこっちが頑張ったのもさ、うん、あの 役者さんとかさいいのがさ称えられてほしいと思ったから、うん、あの、うん、なんかあったかい感じだったでしょ、
う
ん、
わーそうそうそうそう
最後の動画見たけど、うん、あなんかみんな称えられてるなと思って、うん、役者さんたちも楽しそうだったし、うん、手応えもあったみたいだし、うん、やった甲斐はあったかなと、
うんうんはい、うん、大成功じゃないですか。
どれぐらい何脚本に忠実に撮ってたの？もう結構返したりして
る。ところはね、うん、あの俺の体感からするとね、うん、ほぼほぼまんまなんですよ、ま
あそう、う
ん、だからねあの、うん、構成を入れ替えてるから、
うん、
だからあのバッサリ切りましたってい う,、うん、いうのは多分その、うん、いいのがバッサリ切っちゃったっていう感覚があるっていうだけで俺の感覚からすると、うんうんほぼほぼいくつかのシークエンスがそれはもう丸ごとカットされてるけど、
うん、
でもほぼほぼ全部、
うん
まあ、最終的に上がってきたシナリオで石村さんこれでいきますっていうので、
うんうん、
あ OK で、うん、実際にじゃあ撮った映画見てみると、うん、その時に亡くなってたセリフも復活してるから、
うんうん、
いや随分と中俺は忠実にやってくれたなみたいな感じでは、
うんうん
あったかな、
うんうん、
と思う、うん、まあ面白かったでしょ
要はいや、まあ、だから、うんうん、ちょっとした登場人物にもそれぞれやっぱキャラが立ってて、
うんうん、
うわすごいな面白いなと思いましたようんうんうん、うん、ね, ね
そうそうそうね、うん、まだまだねまだまたロサでね やったりとかさ他のところで、
ね、そう他のところでね、
まああ
の
うん、全国に行きたいよねやっぱね東京以外のところ
で ね東京以外の劇場でどっか声がかかれば、うん、ね、うん、いいんだろうけど、うん、それはだから分かんないんじゃない、うん、でもあの大ヒットっていうことをロサから言われたらしいから、うん、
おおすご
いいいんじゃないですか、ね、だからあの よかったのもう本当に皆さんに来てくれて、うん、上ちゃんも、うん、あの
あ
上ちゃんも山口も吉田さんも、うん、あの見に行ったよっつって、うん、連絡くれたんで、うん、本当にね、ありがとうございましたっていう、
うん
う
ん
いや良かったです。あの
うん、
まああのでもこんちゃん、うん、次はここだから。
うん、あねまあそれ頼みますよね。
そうそうそうそうそうそう。
で監督は、
う
ん、まあいい
のいいの
いいの
いいの
ね。
いいの
ね。
うんうんうん。シナリオ折れて、
うん、そうそうそうそう。
ちゃんと折れて、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
やります
ね。やります
ね。お願いしますよ。
うん。
なんかいろいろと頑張ったけどもなんか皆さんが報われた感じなんで良かったな。
う
ん
う
んうん。だからこんちゃんのさ。まあ、こんちゃんのっていうかサンダルさんのツイートなんですけど
なんかありました
あのツイート何ですか
なんかありました
あのさその、うん、なんていうんですか、うん、あの映画が娯楽の王様だった時代を彷彿とさせるのかみたいなそんないつエノケエノケ
エノケエノケとか見てたじゃんみんなエノケエノケとか
エノケロッパ
エノケロッパロッパロッパの時代浅草で
知らないよ
見てたじゃん映画
俺は村中で一番
そうそう本当そうです
知らないでしょ
全然知ってる知ってる
映画で俺だって俺たちゴーストバスターズ見てるんだからじゃあもうゴーストバスターズで、ね、もう映画の娯楽の王道じゃなくてテレビの時代の人たちじゃないですかわ私たち
ああそうそうかそうか、うん、そうそうだな、
うん、よくいやそうだねそれでなんか、うん、あのワインについての例えとかあれワインそんな好きなの
ワインは好きワインあれ
好きなんだ
あれそうあれはね本当ね見て知ってる人がね、うん、見たらね本当ね、うん、あその映画なんだみたいなね
あワイン好きな人だと分かる
例え分かる例え本当に
ありがとうございました
はいど
う
も、ねね、本当ねまた
弱いですまた次の展開をお楽しみにということでね、
はい、頑張りましょう、
はいはい、じゃあ今回も張り切ってまいりましょう
はいや
りまし
ょう、
はい、
第315回目の戦闘態勢ドットコム
に使ってよった話親父のたわごとが夜を走る戦闘の何台から見える景色サンダル脱ぎ捨てて飛び込むよお悩みズバッと解決しちゃうバカ映画ばかり見て笑おうビデオ屋で選んだあのフィルムふざけた日々を抱きしめて
戦闘態勢 .com
パクリ人
くんということで ね
お疲れ様です、
毎回毎回毎回毎回こんちゃんがウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー、今回の人生相談はこちらです。最近仲良しの男性相談者よしこさん、女性10代、最近仲良しの男性なんですが、 LINE でかっこ笑いや笑っただけ返ってきて、あー LINE 終わっちゃったと思っても10分後ぐらいによく別の話題を送ってくれます。男性自身笑いや笑っただけだとそっけないなと考えて送ってきたんでしょうか。
そうじゃないですか。いやそうじゃないですか。
そうなんですかね。どうなんですかね。
いや即だから既読パッと送った瞬間に既読つくっていうのは、多分年代の問題だと思うんですけど、まずパッと送った瞬間に既読がつくのは相手がたまたまその LINE をスマホ持ってるんだなと思う世界なんですよ。で既読がつ、半日ぐらいつかないことって普通にありますから、
ね、ありますよ、
あるある、うんうんうん、
これあるんですよ、うん、だからその例えばじゃあ一つあの LINE に一つ文章打って、うん、LINE 一つの文章打つにしても大体ひとまとめに全部やるじゃない俺ら、
うんうん、
つまり一回打って、うん、あなんとかなんとかなんとかなんとかってこうダーってやんない、文節区切んないんですよ、だからちょっとノリが分かんないわけ、うん、あのかっこ笑いみたいなの、うん、って分かんないけど、だからその世代の人に聞いてもらった方がいいんじゃないですか。知らないよみたいな
ことですよ。まあ流その人の流儀があるからね、なんかね、うん、思ったことをパンパンパンって書いて、はい送って、あこれ思いついた、パンパンパンって書いて、会話みたいにどんどんどんどん思いついたことを次々
そう
あの送ってくる人もいれば、
まとめて、
俺なんかはそのまとめて、うん、何書こうかな、どういう返事しようかなって思って書いちゃうから、そんなに一回送ったらもうあのそこで途切れちゃったらもう途切れちゃうみたいな感じになっちゃうね、うん、ま
あ、うん、笑い、うん、かっこ悪い、まあでもあの一応 OK っていう時はなんかほら、うん、なんかあの OK ボタンみたいなやつあるじゃん、あれ押すようにしてるけど、
はいはい、
読みましたみたいな、
ああそうね、
うん、一応ね
了解とかだけ、
了解とかっていう、
ね、了解、了解の意味を込めてね、
そうそうそうそう、分かりましたみたいな感じでね、
うんうん、
だからそれぐらいはやるけど、うん、かっこ笑いってなんだろうね、だもうあの多分会話のノリなんだろうな、ドビャーっと書く、
うん、
あの文節を区切ってドビャーっと書くようなやつって、うんうん、だからツイッターとか見てるとさ、うん、こういうやつどう思うみたいな感じでダーッて出てくるけど、いやああいう書き方しないから、うん、やっぱりあの
読みにくいんだよね、あれね、
読みにくいし
後から辿っていかなきゃいけないから、
うん、あのまとめて文章を書く方が楽っちゃう、うん、多分まだメールの延長線上で見てるのかな、
うん、そうかもしれないね、
うん、こっちは、
うん、
コミュニケーションの仕方は多分違うと思うんで、
うん、
だから、
うん、
まあ、この文章って失礼になんねえかなぐらいな感じで気遣って書くから、
うん、
かっこ笑いだと分かんないじゃん、
うん
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 うん、
LINE 終わっちゃったのかなって、別にブロックされたわけじゃないと LINE 終わってないんでしょ、それとも、うん、レスが何にもないから、うん、
終わっちゃったのかな、一区切りついたのかなっていう感じだよね、
うんうん、
だからあの会話の流れがそこで一旦区切って、うん、次の話題が出たらまた始まるみたいな感じだと思うんだよね、
なるほど、
うん、
なるほど、
まあ相手の男性にしてみれば、あこれで終わっちゃったなと思って、これで終わらせたくないなと思ってんじゃない、やっぱ
そうでしょ、
うん、だから脈ありか脈なしかっていうのを聞きたいんであれば脈はあるよね、
あるじゃないですか、
うんうん
うん、会う約束をするためのものだと思ってるんで、
あ実際の話はあってから、
あってから、うん、事務的な例えば飲み会 何時やるから何時頃来れるかとかさ、
うんうんうん、
そういうことならいいけど、
うん、
やっぱり実際に今日だったら会うためにやるわけで、
うんうんうん
ね、
そうね、あんまりそこでなんか会話をするっていう感じはないもん、
ないでしょ、
我々は
ね、
うん、でももっと若い人はもうちょっともう普段の何でもない会話を楽しみたいっていうのがあるから、
だからそのノリが違うから、
うん、
あまり気にすることないと思いますよ、
うんうん、
それあの向こうは何か言ってきてる間は続いてると思えばいいんじゃない、
うんうんうん、ということで、好きな人とデート、相談者アゴコ、女性10代、 好きな人と学校で使うものを買いにデートすることになったのですが、もう買うものも決まってて多分一瞬で終わってしまうのですが、その後何をするのがいいと思いますか？予定の日はその子友達と映画見に行くらしいので映画はなしです。
それ男の子の相談
男あで女性10代って書いてるから、
その子
っていうのはまあ男の子なのかな、分かんないけど、同性愛的なものも、
まあ、ちょっと街歩けば
そうだよね、
あのショッピングモールとかさ、
その後友達と映画に行くんだったらね、もうそんなに長くは、
もう一つ嘘をつくって手もありますよ。1個買ってごめんもう1個買いたいんだけど、ちょっといいって言って、ちょっと時間延ばしてもらうとか、っていうのもあるし、
ね、
あとあれ ラウンド1行けばいいんじゃないの。ラウンド1
で何
ラウンド1ってほらいろいろボーリングとかなんかバスケとか
スポッチャ
とか、あスポッチャ、あスポッチャって言うんだ今。
ラウンド1の中にスポッチャっていうコーナーとカラオケとかゲームコーナーとかいろいろ
あるんだ。ちっちゃい、まあ、街型のアミューズメントパークみたいなのがある
そうなんだ、
そうそうそう
そ
う、
あそれ知らなかったわ、全然ラウンド1のこと知らない。
行ったことないの。
ない
ああまあそうだね、この年になると俺は子供いるから子供が行きたがった時があったからラウンド1何回か行ったけど、
じゃあカラオその中でじゃあカラオケするかとかスポーツするかみたいな、そうなんだ、
そういろいろあるんですよ、
スポーツかしない
と、まあ、そうラウンド1近くにあればだけどね、その買い物行った時のね、ラウンド1行けばまあ暇は潰せるし楽しめるよね。
でもここは食いついた方がいいですよ、ここは食いついた方がいいですよ、
食いついた方
がいい、食いついた方がいい、
なんか伸ばした方がいい、好きなことを言ってんだったらね、
そう なんか含ませた方がいいですよ、
まあ、じゃあ本当は楽しめるところがいいよ ねやっぱ、カラオケとか、ね、カラオケ好きな子もいるから、嫌いな子もいるから、ね、いや
次もまた会おうよっていう約束を取り付けるってことですよ。そう、
でもやっぱり買い物行ってさ、買いたいもの買った、はい買った、はいさようならじゃやっぱ次に繋がんないからさ、やっぱりちょっと楽しめることした方がいいんじゃないです
か。なんかそこのさ買い物スポットのどっかにさ、無理やり行きたいとこ見つけた方がええわ。
そうね、
行って
みたいね、前もって調べてね、何があるか、
行きたいんだけどいいって、ああちょっと時間あるからいいよぐらいは言うでしょ、それは。
というわけでね、自信持って攻めてくださいよ、ということでね、退職代行って
急に話が違いました。
そうなんじゃん、
恋愛の話だ。
もう無理。男性30代、経営者に質問です。退職代行で辞めるやつってどう思いますか？最悪ですよねって、最悪ですよねって、お前の意見
どうですか、経営者のお二人。
いや、なんとも思わない。
あ、問題、
どっちでもいいもん。
あ、別に、
どっちでもいいっす、それは。言いたくないんだろうなっていうのは事情があって、そこまで構ってらんないでしょ。いや、俺はそんなに人のこと頼ってないし、はっきり言って辞めたいって言われたことないんですよ、俺は。ないので、パートさんでも誰からもないので分かりませんけど、例えばリアルで言うと、もう体の具合が悪いって言って、もう息子さんがうちに来て、すみません、ちょっともうアリマに通うの無理なんでっていうふうに、ではそれも退職代行じゃなくてしょうがないから、それは。そうだ、あります、
身内が。
そう、でも実際に辞めるんだったら、ほら、スムーズに辞めてもらった方がいいから、急に辞めてもらっちゃ困るだろうけど、ほら仕事の関係があるからさ、でもそれ以外だったら別にどっちでもいいでしょ、そんなのは。
どっちでもいいと思うけど、いや、どうしてん、例えばさ、辞めるにしても、まあ、例えば1ヶ月前に
言
わなきゃいけないみたいのがあるじゃん。退職代行ってさ、もう本日限りで辞めます、もう来ませんっていうことでしょ。
もう、もうありなんじゃないの、そういうの。
そうな
ん
だ、だって、もう会社のみんなとか上司と会いたくないから、もう退職代行に頼むんであって、
あ、そういうことか、
そういうことじゃない、それは。でも困るよねって思うんだよ
な。それは困るわな。
それってさ、もう明日から来ませんって急に言うのは、ありなの、ありな、法的にね、なんか法的には1ヶ月前に言わないとっていう
決まり暗黙の了解なのかな、あれ法律なのかな、なんか
なんかてなんか2週テレビでね2週間前って言ってた。
あ、そう、
そんな短いんだと思って。
そうなんだ。
俺も1ヶ月
でも明日から来ない
って言われても、まあ困るは困るけど、うんうん、ねでもしょうがないよなと思うんですよ。
なんとかするしかないし、
うんうん、例えばうちの会社でそういう、まあ俺はそんな社員雇うような会社じゃないのであれだけど、例えばそういうのを退職代行が来てさ、何々さんはもう辞めますのでって言われたら場合さ、あーなんかでもうちがさ、 俺自身がそういうなんか直接言えないような雰囲気作ってたのかなと思ってちょっとすまなかったなと思いますよ。でも
反省しますよ、
うん、でかい会社だとまあそういうのもね、うん、ないんだろうけどって思うけど、うん、
あと退職代行なんかメールでやるわけだろ、
基本メールでやるのはね、
いや多分電話とかもあるんじゃないの、
うん、そうなんだ、
うん、メールもあるの、う
ん、直接は来ないんだ。
そうそう、あ、直接は行かないと思う。多分電話で、あのお宅の何々さんはあのちょっと今日限りであの辞めますみたいな。
それだったら別にね、うん、もう LINE で辞めますっていうのと変わんないよね。
ないでしょ。
そういうのに何万も払うの、う
ん、だから、うん、そんなんだったら、だあのほらあの文面があるだろうから、うん、もう無理とか、そういう会社の文面があるだろうから、それパクってきてさ、
うん
ね、あのフリーのアドレスから送っちゃえばいいじゃん、
う
ん、
バーッつって。そうだよ、
ね。ほら別にモモに頼む人なんかねえよ、そしたら。
う
ん
う
ん、
そうだよね。
モモリって名前だけ使っちゃってさ、うんね、モモリだってどこで使われてるのかって確認しねえだろうからさ、そんなの知りまへんっつって。
なんかいちいち頼むっていうののなんかこう精神性っていうか、なんだろう、
いや言いづらいじゃないの、
言いづらいは言いづらいだろうけど、そこまで言いづらい、いやみんな言いづらいけどさ、そこまでって思うよね。でもね、
いやうちのは怖いから
ね。いやいやいやいや、もう一個いきますか。これもまあさっきのと同じような感じですけどね、はい、新入社員ってやつは相談者、古い会社の下っ端、男性30代、新入社員がベンツに乗って出勤してきました。さすがに非常識じゃないですか。車通勤可能な職場ではあるんですけど、部長ですら軽自動車で出勤してるのに。いやね、これはすごいね。
これどうなるのかね。
別に行きがってていいじゃん。
趣味だしね。
親が金持ちなのか
ね。なね、
ね、ベンツ。
それすげえなみたいな。
でもなんか昔っぽいけどね。そういうのってなんかこう、ほら昔さ、家賃3万のところに住んでてベンツみたいな、
あそう、ね、
話が笑い話であったじゃん。
あったあったあった。
車にお金かけて、
うん、車にお金いいんじゃない、
うん
ね
うん、
そういうのよ、あの当時はバカじゃねえのと思ってたけど、うん、今そういうのなんかかっこいいなと思うけどね、うん、逆に、
うんうんうん、俺一回だけ昔あの加藤隆さん、
うん、
にあの八王子の方 の, あの AV のスタジオ、うんうん、近辺で、うん、ポルシェ乗ってもらったことある、うんうん、俺はシナリオ書いてやってたけど、あの子らさすがに来なかったから、うん、タカさん来て、
うん
うん、色すごいんだよ、うん、やっぱりななんす見てて見てる、うん、どう思ってって見てたら、うん、かっこいいだろみたいな、うん、かっこいいっすなんかね、何回もすごい塗装するんだって、あれあの、色がなんか厚みがある色なんですごく深くて、一回だけでブルーンって乗っけてもらった、
うん、
気分良かったな、すごい、あれすごいねって思った、
うん、
地面走ってるみたい、
うん、
ウィーンって、あーやっぱ車に金かけるってこういうことなんだみたいな、スポーツカーだろっていうのはこういうことなんだって憧れたけど、うん、なんかインタビュー読んでて、当時1日のギャラが30万、ああ1日のギャラが3万、1回の出演料が3万円でいった
んだ、
でその稼ぎでこれ乗ってるってなったら相当悪いことしてるだろうなってちょっと思った相当女から金引っ張ってんだなって思った、
あ
当時ね、もう俺ら20代の頃です、
うん、
なんかすごい明るい感じの人、
そうそう、
うんうんうんうん、
だからいいんじゃな い、俺はだからスポーツカーっていうとそのそれぐらいの経験しかないけど、うん、車に金かける人の気持ちってなんか分かる、
うんうんうんうん、いいと思いますね、
いいと思います、かっこいいじゃん、
うんうんうんうん、
ね、
じゃあここでですね、
はい、
新コーナー、
はい、
AI に相談っていうことでね、今やって出た質問の中で
いろいろやります
ね、一問この一番最初の LINE のやつをチャット GPT に投げてみましょう、
はいはいはいはい、
それで AI のお手並み拝見っていうね、はいはいはい、最近仲良しの男性なんですが LINE で笑や笑っただけ返ってきて、ああ LINE 終わっちゃったと思っても10分後ぐらいによく別の話題を送ってくれます。男性自身笑いや笑っただけだとそっけないなと考えて送ってきたんでしょうか、
うんうん、
チャットさん教えてください、
うん、めっちゃいい感じのやり取りですね。それその男性の行動からすると多分笑いや笑ったで一旦 LINE の流れが止まったけど、あこれで終わるのもったいないなとかもっと話したいなと思って少し時間を置いて別の話題を振ってくれてるんだと思います。笑いや笑っただけの返信って一見そっけなく見えるけど、そこからまた話を再開してくれるってことはあなたとのやり取りを大事にしてる証拠かも。もしくは本当は話を続けたいけどどのタイミングで何を言おうか少し迷って時間が空いちゃってるのかもしれません。どっちにしても彼なりに距離感とかテンポを気にしてるように見えるのでちょっと可愛いなと思っちゃいますね。あなた自身は彼のその感じどう思ってます
という感じで、まあ俺らと言ってるのとそんな変わらないよね。そんな外れてないですよ。
まあ的確なんで、あの俺らお笑い番組ですから
やばいやばいね、
でもさ、これだとすると、うん、自分の悩みをチャット GTP に相談して、うん、この返しが来るんであれば、うん、お悩み相談人生相談のコーナーいらないんじゃない？いやいや これはほらシャレで続けてもいいけど、
うんうんうん、まあ、普通一般的な人生相談はね、いらなく、もしかしたらね、
そう、
そこまで読売新聞のね、あの人生相談欄とかね、うん、なくなっちゃうかもしれない、
うんうん、そうでね、俺ね、ちょっとこのコーナーのテストとしてね、
うん、
前にあったさ、うん、とんでもない、質問を投げかけてみたんですよ。
はいはいはい、
これそれがこれです、
はい、
知人の宇宙人とゲロ温泉に行ったら宇宙人が突然ゲロを吐いたらどうしますか。
なるほど、
これ
面白いことなんともないけどしょうがない、
ね、とんちんかんな質問なんですよ、はいはい、これチャット GPT に投げてみました
、はい、
まず宇宙人が吐いたゲロが地球上のものと同じ性質なのかを確認します、うん、1宇宙人の体調を確認、大丈夫と聞いて言葉が通じるなら状況を確認します。異性ね、
うん、
あの違う星
ね、
あ、
異性の環境に適応できずに体調を崩したのかもしれません、うん、2周囲の人への対応、他のお客さんが驚かないようにちょっと体調を崩しただけですと説明します。
どこでいる
って宇宙人だとバレると騒ぎになる可能性があるので、るできるだけ冷静に対処します。
温泉だ。
なるほど。
3ゲロの処理、もし地球上の物質と違い腐食性があったり毒性がする場合はすぐに吹かずに安全な方法を考えます。もしかしたら温泉の成分と化学反応を起こして大変なことになるかもしれません。ホテルのスタッフにちょっと変わった体調不良でと相談し、可能なら宇宙人の持ち物に対応できる道具がないかも探ります。4今後のスケジュール調整、温泉旅行を続けられるかどうかを判断し宇宙人の健康を最優先にします。地球の温泉成分が合わなかったのかもしれないので今後の観光計画を変更する必要があるかもしれません。こういうふうに、
これはすごい、
これすごいと思うか、うん、それともシャレが効いてねえなと思うか
思うか、
あの、うん、ゲロ温泉の要素がどっか行っちゃってますよね。
まあ確かにね、
でもすごい危機管理がすごいな、
真面目すぎるよ、
なんかあんま面白くないこれはね、なんか僕らもさ、まさに死ねとしか言いようがないじゃんこっちは、死ねって言わないのチャット GDP ってみたいな、バカじゃねえ。
そういうね、人を傷つけることはね、チャット GPT は言わないんですよ。
ああ、
そういう風にできてるんですね。
もっと三原則みたいな感じなん
です。
すごい。
というわけでね、心で一曲お送りしましょうか。
はいはい、
何か 今までで、気になったワードを3つでも。
じゃあ今回お願いしますよ。はい、帰らざる君へ。
あ、はいはい、
なるほど。
飯野監督、うん、
ちょっと待ってね。
はい、
飯野、
うん、歩監督、
歩む監督、うん、はい、
大ヒット、
うん、大ヒット、
うん、3つで、うん、
じゃあちょっとあとこればっかりだとあれなんで、うんうん、なんかもう無理無理、うん、これ入れましょうか、
はいはい、
もう
それ入れる必要あるの？
いやなんかこれだけだとだからさ、なんか普通の言葉っぽいじゃん、なんかちょっと、はい、ちょっと引っかかる言葉入れといた方が面白いんで。
あとじゃあ新入社員がベンツ。
ああいいね、うん、もう無理無理、はい、
はい、
じゃあここで一曲、うん、今回のキーワード帰らざる君へ、飯野歩監督大ヒット、もう無理無理、新入社員がベンツで通勤、はい、これらをね、はい、ぶち込んで AI で一曲お送りします、はい、女性ボーカルでお送りしましょう、どうぞ。
帰らざる君へ問いかける声、あの日の約束忘れないで、飯野歩む監督の希望の日、ここから始まる夢のストーリー、
お疲れさんです。毎回毎回一本の映画について語ろうというこのコーナー。今回はね、うん、今回と次回、
あ、はい、
近藤克明、
セレクション、まあ、
セレクションで、
はい、そうですね、
はい、近藤克明映画祭、
はい、
ということでね、こんちゃんの選んだ作品を2本続けてお送りしますよ。
はい、
はい、今回は今回の映画は。スオミの話をしよう、
イエイ、
イエイ、 やってきました。
やったね。
はい、さっき近藤克明映画祭って言いましたけど、三谷幸喜映画祭にもなってましたね。結果的に、結果的に、はい、まあそれはそれで、まあ次回の映画も合わせて、はい、じゃあ今回は三谷幸喜監督の素臣の話をしようということでね。三谷幸喜が記憶にございません以来5年ぶりに手掛けた映画監督脚本作品ということで。ね、
5年ぶり。
ああ、そうそうそうそう、はい、
長澤まさみを主演に迎え突然失踪した女性と彼女について語り出す5人の男たちを描いたミステリーコメディーということでね、うん、豪邸に暮らす著名な詩人寒川の新妻須臣が行方不明となった。豪邸を訪れた刑事の草野は須臣の元夫ですぐにでも捜査を開始するべきだと主張するが、寒川は大事にしたくないとその提案を拒否する。やがて素臣を知る男たちが次々と屋敷にやってくる。誰が一番素臣を愛していたのか、誰が一番素臣に愛されていたのか、安否をそっち抜けで素臣について熱く語る男たち。しかし男たちの口から顔を語られる素臣はそれぞれが全く違う性格の女性でね、はい、三谷が脚本を手掛けた NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人で語り部を担当した長澤がミステリアスな素臣役を演じた。素臣を知る5人の男たちは元夫の刑事草野役を西島秀俊、現夫の詩人寒川役を三谷幸喜監督、作品初出演となる坂東彌十郎、 YouTuber 十勝役を松坂桃李、庭師魚トト山役を遠藤健一、警察官宇賀神役を小林隆がそれぞれ担当した、ね、はい、どうでしたでしょうか。
じゃあ僕からいい、
はい、
みんなすごい一生懸命になんか、ね、演技しててなんかすごいな、はい、すごいなと思いましたね、
うん、はい、
すごいすごい西島秀俊、
うん、
見れて、
うん、
はい、坂東彌十郎さん、
なん俺初めて見た。
あ、坂東彌十郎さん、
歌舞伎の人、
歌舞伎の人で、ね、であの鎌倉殿の13人にも
出たんだ。
そうそうそう、そっからで、ちなみに坂東彌十郎さんはですね、板橋区に住んでて、
あとあるの、
あとあるあの板橋区区民祭りっていうのに3年前にあの開会の挨拶をしてて、ああ彌十郎さんだと、私も板橋に住んで何十年とか、
ま
あ、ちなみにあのこの辺に住んでるっていうのはね、ちょっとあの私極秘情報ですっていう、まあそれはどうでもいいですよね、まあまあ そんなところですね、まあ割とねあのまあ、商店街のこのいい居酒屋さんで飲みに来たりとか、ね、そういうのを、ね、ブログで上げてて、
あ、そんな庶民的な生活してる
の、そうそうそうそうそうそうそういう感じ
で、ね、
以上、あ、いいところはそんな感じですね。
ああ、なるほどね、彌十郎さんね、
彌十郎さん、はい、
うん、
はあじゃなくてね、
あの非常にさ、非常に演劇的な、
あ、そうね、
今までそんなに三谷幸喜監督の映画を見たところ、そんなに演劇的なあれではなかったので、今回そんなにね、舞台っぽいあの構成になってて、なんとなくこう三谷幸喜の舞台って見たことないけどこんな感じなのかなっていうのをちょっと味わえて、まあよかった
ね。長澤まさみさんをなんか綺麗だなと思って見てるうちに終わりました。ぼんやりと、まあ、長澤まさみって美人だな
そうだね、
造形が美しい人だなと思って、なんかぼんやり見てるうちに終わったという。
逆に言うとこうなんかそれだけ力があるっていうことだよね、やっぱね、長澤まさみ、
まあそうです
よね、
魅力があるっていうことでしょうね。長澤まさみだけでもう一本立ってるだけでも、
あ、そう、立ってるだけでもう
2時間見れちゃう
みたいな、見れちゃうみたいなね、動く長澤まさみ見れるありがたみみたいな、
そうそうそうそう、
感じですかね。
そうだ、記憶にございませんやったじゃないですか、
はい、
あれ5年前なんだね、もうね、
そんななる、
俺も 2,3 年ぐらい前
かなと思って
たんだけど、
そうだ ね、
ね、
うん、
そう、5 年ぶりの新作っていうことで ね、 ね、う
ん、うこれしか聞きようがないんですけど、これじゃあなんでっていうそのなんでっていうのがすごくあるわけですよ。いや俺ね、近藤勝彦映画祭やりましょうよって、あのお任せしますっていうのはさ、考えるの面倒くさい時なんですよ。で考えるの面倒くさくて、まあそうそうなんだって思って、実際見るってなるとすごい抵抗があるわけですよ。
あれ本当につ
まんなそうだな、これつまんなそうだなと思って見てましたけど、いや俺あんまり面白くなかった
お前いや全然全然
もうこんちゃんには申し訳ないんだけど、
いや全然全然
やっぱり面白くないっていうのがちょっと
不思議だよね本当に。
だからだからなんだよとしか思わないわけ、ね、まあまあ、お金持ちの人たちがわちゃわちゃやって、うん、で長澤まさみさんも自営するって言ってる割にはまだ金の話しとるし、明日から働かなきゃって言ってる割にはさ、人にやっていろいろやってもらおうとするし、なってないじゃないですかみたいな、
ね、
感じ
そうな、最終的にさ、長澤まさみ、すおみは、3億円という金を何に使いたかったのかって聞いたら、フィンランドに行きたかったのって言うじゃん、
そうね、
3億円いらねえよな、
まあ、そこはそんなにいらねえだろ、
まあ、いくら円安とはいえ、
1000万ぐらいで、
大丈夫ですか、いや、十分1000万もいらないですよ。
いやいや向こうで生活してるんです
よ、生活の基盤をね、
でも3億円はいらないじゃない
かな、いらないかなって思うんだけど、フィンランドに行きたいがためにあそこまでやるかっていうねのから、前提条件からしても、もう何が言いたいのかよく分かんないし、
よく分かんない、まあ本当舞台だよね、
舞台でね、本当舞台をそのまま、じゃあ舞台でやった方が面白いんじゃないかなと思うんだよね、だから舞台でやるんだったらあれ面白い、あの観客はもう
見応えたっぷりでしょ、
三谷幸喜ファンが集まるし、ね、それなりに、スラップスティックな、
そうそうそうそう、
面白かったねなんて、やっぱ三谷幸喜は最高だね
なんて、ラーメン食べて帰ろうか
だと思うんだけどさ、
なんでだろう、
基本的に映画のこと分かってないんだよな、みたいにこう聞いてな、
そっか、それ知らないから
、でも、まあ、初期のほら、まあ、最初の ラジオの時間とかさ、まあ、あれももともと舞台だけど、映画したりとかしてた、まあ、初期の方はね、結構もう、まあまあ面白かったんじゃない
の、俺、
もう
ラジオの時間からね、黙
ってた、マジで
つまんねえ、つまんねえって思って、いや、俺なんか、なんかこう、あの小劇場の人たちのおどける演技ってあるじゃん、ほら藤村俊二がさ、音出すとかって言ってわちゃわちゃやったりする、あれをなんか見てるのがもうなんか多分苦手なんですよ俺、そんなに別に面白くないなって思って見ちゃうんで、っていうさ、だからその舞台のああいう演技が好きだったり、それを見るのが多分慣れてる人、だったら全然あれなんじゃない、それ多分ねサルティンバンコとか見に行くんだったら、サルティンバンコの舞台見に行っちゃった方が、
まあそうだよね、
いいんで、多分あの映像で見ちゃうとね、ちょっとってやっぱなっちゃうんですよ、何でも、
サルティンバンコザムービーみたいになっちゃうと、ちょっとあれあれ、
ちょっとそうそうそうそうそう、ライブ行くんだったらやっぱライブ見た方が、いくらこう編集でかっこよくされても、やっぱライブ行った方がこれいいだろ全然って思っちゃうから、舞台でもね、でもこれ我々庶民みたいな人にもさ、安く三谷幸喜作品舞台が楽しめるというそういう気持
ちでね、庶民がね、
あそこまでキャスト揃えちゃうと、
もう多分
1万か2万いっ
ちゃう、いっちゃいますよ、
いっちゃういっちゃう、
国運かなんかでね、
そうそうそうそうそうそう、まあ、そうするとちょっとねみたいな、もうあっという間に売り切れでしょやったところ、
席も取れないわ金も高いわでね、
高いわで、そしたらなんかね、それよりもほら庶民の皆さんにさ、さまさま見せてあげましょうみたいな、ね、
心遣いなのかな、
心遣いなんじゃないですかね、
なんか俺いつもほら必ず脚本と監督三谷幸喜ってさ、ドーンって出てたりしたけど、なんか今回ちょっとクレジットの他のスタッフに紛れて、脚本と監督みたいな三谷幸喜って なっちゃう、
いやアマプラだとさ、切るんだよそこ、
あバーンって、そうなの、
もう次の始まっちゃったりするのよ、あのクレジット途中で、アマプラだと
今、あれ次の別の映画が、
そうそうそうそうそうそう、それで頼みをしねえのに、こんにちは母ちゃん始まるわけですよおいなんだよこれみたいな、
いやすごいいいラインナップじゃんそれ、
えっ、しばらくあ終わっちゃったと思ってトイレ行って帰ってきて、こんにちは母ちゃんやってるからさ、いやいやいや、やめてくれよみたいな いいよそんな
おかしい、おかしい。
でもね、ゴンちゃんの言うのそれなんかわかる。今回これまでのだとなんかクレジットにね、なんかこう変なおしゃれ感が出てるんですよ。
そうそうそうそう。
今回おしゃれ感少なめだなと思ってて、そこはちょっと鼻についてたんだけど、
おしゃれ感が、でも最後の、あの歌って踊ってのレビューの部分はおしゃれ感じゃないの、
あれは、まあ、あれもおしゃれ感なんだけど、ああいうんじゃなくって、
まあ、も
う
俺ジンマシンが出そうなんだよ
ね。なんだろうねあれね、あれなんなんだろうね、ヘルシンキ、ヘルシンキ
かいかいかい
ヘルシンキ、ヘルシンキって何これ、何フィンランド宣伝映画なの、
まあ、そういう意味です。
なんなの。
いや先生、スオミっていう言葉自体が、あのフィンランドの現地語なの、
まあそれわかるんだけど、見たからわかるよそれは。見たからわかるんだけどさ、なヘルシンキ、ヘルシンキ、そこまでさ、あのエンディングのさ、見せ場のところでさ、ヘルシンキ、ヘルシンキ言わなくていいじゃん。
まあ、なんかちょっと興味あったじゃん。
なんなの、
興味あったじゃん。あ
と三谷幸喜が好きなのかな、フィンランド。
お、好きなんでしょ。
なんなんだろうね、
やっぱりフィンランド、たまにリゾートで行くには最高だなみたいな感じにな
るんだよ。俺は金持ちだからよ、フィンランドなんかいつも行ってるから好きなんだよね、なん
て。そうそう、でもそのノリでしょ、やっぱり。フィンランドっていう言葉自体、俺は昔から誰 もそんなに問題にされてないけど、多分別称なんだろうなと思ったから。
そう、
フィンランドじゃん、英語圏で最果ての地じゃん、いくらなんでもさ。
そうなの。
そう、フィンランド、
フィンはフィナーレのフィンか、
だから最果ての地っていう意味だから、あのちょっと別称入ってんじゃねえかなと思ったわけよ、俺は。だからスオミっていう現地の言葉の方が綺麗なんだろうけど、誰も何にもほら、フィンランド自体も帰ろって言わねえだろうから、そうなんだ。でもフィンランドっていう言い方ってどうなんだろうってちょっと思った。
なるほどね、
ぐらいなんで、スオミの方が言葉として綺麗じゃん、やっぱりね。まあ、そういうだから三谷幸喜さん の、あのちょっとやっぱりスオミって呼ぼうよみたいなさ、気持ちも、自分が愛してる国だからね、フィンランド。じゃ絶対行ってると思うよ、行ってなかったら笑うけどな。
まあね、あともなんかもうね、
なんだろうね、
ところどころもうなんか、もう穴がありすぎるじゃん、なんかさ。
まあそれはしょうがない、
しょうがなくないよ、だって脚本家なんだからさ、その辺のさあのさ、
監督もやってるわけ
で、面白さ優先っていうのはあれだけどさ、逆探知でこれ借りてきたけど、こんなのしか借りれなかったのかよっつって、オープンリールのさ、あんな昔ながらのやってきてさ、で
テープです、
そうそうテープですなんつってさ、それで電話犯人からかかってきたらさ、あの逆探知できたか、いやこれ録音じゃだけするだけの装置じゃないですかみたいな、NTT にやんないとダメっすよって、おや、もうもっと早めに言えよと思ってさ。
それは
なんで今頃言うの。
それはコメディだから。
いやいや、
コメディだったら多分ここでドーンと、いや
そうだからね、だからね、あのいやなんだろうね、あれでもなんだろうねあれでさ、なんかみんな身代金を飛行機から投げたがるじゃん、それそんなにやりたい。
まあまあ天国から、
だってさ地上でさ、地上で待ってて犯人探して犯人捕まえた方が、スオミンのいるところにたどり着けるんだからさ、普通だったら地上で犯人捕まえるの方がやりたいじゃん。
いや天国と地獄のオマージュです。黒沢明オマージュ。ここでやっぱり俺たちは映画の黄金時代を知ってる俺たちは。なるほど、娯楽の王様たちで知ってる。まずね、まあ、オマージュ。やっぱりこういうこうグッと、
もうだからそこがさ、もう浅いんだよな、もう本当にって思っちゃうじゃん、やっぱりね。
浅いっていうか、好きな人が好きなことやってて。いや好きな人が好きなことやってて、まあ、お金が動いてるんだからいいんじゃねえのとしか思わないのね。これだから なんか思えって言ったって何も思わないですよ。ただなんだろう、こういう物語の作り方のパターンって多分あるんだろうなと思った、いろんな人がいろんな証言をして、その本人の人間性が分かんないくなるっていうのは、エド・マクベインのさ、あの小説でも、あの一人の女の人が殺されて、みんながほら87文書の人たちがさ、あの調べるんだけど、その殺されてる女の人自体にいろんな側面があるのよ、みんなの言ってることで違うわけ、いい人だったって人もいれば悪いやつだったって人もたくさんいて、で結局どの側面の時に殺されたのか分かんないから、あのなんていうの、捜査がすごい難航するっていう、だから結局誰に恨まれたか分かんないからさ、っていうような話があって、それも結局 あのよく分かんないんだよ、うん、あの犯人は分かるんだけど、うん、あの彼女の人格そのものって結局何だったろうねみたいな感じなんだよね、うん、でそういう話って多分こういう作り方あるんだろうな。
それはあるんだろうけど、うん、それはもう死んじゃってるからあれじゃん。
そう死んじゃってる
死んじゃ、この場合さ、奈良田正美が生きてて出てくるじゃん、うん、で実際こんな人間でしたっていうのをバラす段階になってさ、全然なんか多重人格みたいな感じでさ、ね、結局実際の統合された人間じゃなくて多重人格として、うん、誰かと話すときはうるせえんだよ、うん、みたいな、うん、そうこんなやついねえだろうと思ってさ、
ね、それ意外それが舞台で見ると多分ね、いや現代性を表してる、
うん、舞台で見るとね舞台で見るとね
その会社ではこういう人格でも LINE ではこういう人格みたいなさ、それがこう現代的でなんかやっぱりね、三谷さん深いといいとこついてくるみたいな、ね、
なんでこいつかばってるんでしょうね。
いやいやあんまり腐すのもあれかなと思ったんで、いやつまんないですよ本当に、ね、うん、つまんないです、うん、これだ俺これほらね、劇場に多分だから2000円あげるから、うん、劇場に行けって言っても多分行かないだけの映画なんで、うん、もう本当にもう俺つまんないし、うん、例えば瀬戸康史君にしても、うん、ね、坂東さんにしても、うん、なんか楽しんでやってるのは分かるけど、うん、本当に面白いと思ってるこれって思っちゃうんだよ、うん、本当に面白い自分が提供してるものが本当に面白いと思ってる、うん、これ三谷幸喜さんの世界に乗って、うん、三谷幸喜さんが喜ぶから、うん、自分の芸能人としてのスキルを発揮してるわけであって、うん、本当にあんた面白いと思ってるこんなもんって、うん、ちょっと思っちゃうんだよね、うん、だからああ どうなんだろうとは思うけども、でも仕事だからなみんな、なんだそうそう仕事だよ、仕事仕事、うんうん、いやもうごめんなさいつまんなくいつも通りの安定のつまんなさね、まあ多分これでほら喜んで笑う方いるだろうけど、うん、俺はごめんちょっとこれダメだわって思う感じ、うんうんうん、瀬戸康史君が久しぶりに、あ、そう瀬戸康史君を俺久しぶりになんか動いてる、うん、ドラマの瀬戸康史君見たけど、うん、一時ちょっと下潜りになって変な感じになったけど、うん、またかっこよく戻ってきたんで嬉しかった、
うんうんうんうん、それさ、うん、俺も最初間違ってたんだけどさ、
うん、あ瀬戸康史だ
ろ、瀬戸康史じゃなくて千葉雄大と間違えてない、
え、あ、下潜りは千葉雄大じゃないの、
千葉、え、あれ千葉雄大、あれ
千葉、いや違う、瀬戸出てたのは瀬戸康史だけど、
瀬戸だろ、
うん、下ぶくれ最近ちょっとぽっちゃりになってきたのは千葉雄大
か、
千葉雄大は、うん、あれだよね、
あれスマホ
を落としただけなの、
うんうん、ああそうかそう、うん、
これもね間違えてたあれ千葉雄大元戻ってんなと思ったら瀬戸康史か
って、いや、うん、やっぱりかっこいいです、瀬戸康史君、
瀬戸康史はねそんなにね変化はない、
あ、よかった、じゃあ千葉雄大がちょっとぷっくりして、
そう俺もそれはね感じがして
、おや煮つかってよった話、親父のたわごと聞き流し、バンダイの時は夜起きる、サンダル履いて走れ今日も、
じゃあエンディングでーす、はい、エンディングですね、今回も楽しくできましたね、
やったね、
番組の感想、人生相談、最近あった身の回りの面白い出来事などなど何でもいいのでお便り待ってます。メールの宛先はすべて小文字でお便り@戦闘態勢.com、旧ツイッター X で戦闘態勢 .com で検索してフォローをお願いします。
お願いします。
そして次回の映画どですか電話、90歳何がめでたい、
イエイ
イエイ、はい、近藤勝明映画第2弾ということでね90歳何がめでたいです、お楽しみに。それではまた次回、
帰り道バカ映画ばっかり見て笑い、気づけば夜の街すり抜ける、先頭目指して駆け出すんだ、お悩みズバッと解決、笑い声が響くよ。
ム。